重曹のちょっと町外れのところにある落ち着いたバーがありまして、まあここ多分チャージとかもそういうの取らないお店、非常にこう気軽に入れる、リーズナブルなお値段の店なんですけど、まあそこにまあ時々お邪魔するんですけども、そこで普通ね、酒場で政治の話とかそういうのってだいたいご法度って言われてるんですけど、まあいろいろとできるんですよ。どこかの政党の悪口とかもう散々に話させていただいてるんですけど、本当に楽しいございまして、でまあ時々映画の話なんかもするんですけども、よろずや金之助がどうだったとかそんな話をこの間したわけですけどもね、よろずや金之助がもう本当出たいと言ってプロデューサーにまで懇願したんだけど、ついに出してもらえなかったテレビ番組って知ってますみたいな、そんな話をするんですけど、まあこれは後でキラウェイクさんに答えを聞いてみたいと思います。 KYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島忠人の滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。こちら MLS におりますのは私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州で自室でぼんやりと佇んでいるおばちゃんはこの人です。
平尾優子です。
先週からこの MLS とこの熊本のサテスタが映像で、結ばれておりまして、今までどれほど油断して喋ってたのかっていうのはこうなんとなく想像ができるんですけども、今もこう今こうテレビ電話形式で見れてるんですね。今キラウェイコさんが一つ大きなあくびをしたところです。さあ答えを聞いてみましょう。よろずや金之助、さんが、出演を熱望していたけれど、プロデューサーにまで直々に頼み込んだんだけれど、しかもギャラもいらないとまで言ったんですよ。なのに、ついに出演が叶わなかった、テレビ番組とは何でしょうか。
なんかヒントないんですか。
ヒント東映です。
いや東映って言われても
東映が
つくんです。なんかほら、ジャンルとかあれ
ですか。30分です一番組。
30分、はい、ジャンルが
東映で30分って言ったら大体ジャンル決まってくるでしょ。大体日曜の朝にやってるやつとか、今だったら日曜日の朝なんかにやってますよね。なんでわかんねえからこんな簡単な昔だったらトーとか言ってたやつですよ。
あー、そのあれですか、ゴレンジャーとかそっちの戦隊ものですか。
そっちじゃないな、そっちじゃないな。
トーって言ったじゃないですか。トーって
もう一つあるでしょうが、あんたバイクに乗ってる方が、あんた
もうバイク
に乗ってる方ですか。
仮面ライダーとかですか。
それですよ、それそれ。仮面ライダーに出してくれって頼んだんですよ、よろずや金之助さんが、金ちゃんが、これなぜかというと、よろずや金之助さんの息子さんが当時小学生でね、お父ちゃんはすごいスターらしいけれど仮面ライダーにさえ出てないじゃないかと、ダメだねって言われて、で悔しかったんでプロデューサーに頼み込んで俺出してくれよと。でもさすがにその大スターよろずや金之助をその仮面ライダーで使う場所がないと、 いうことで、本当すいませんっつって、まあ、あの、謝って、あの、断られたけれど、ただ、なんとかしようということで、何が行われたかというと、よろずや金之助さんの自宅に、ある人物を招いたんですよ。誰だったでしょうか。
藤岡
弘。ああ、惜しいね。そうじゃないんですよ。まあ、その時代なんですけどね。答えを申し上げましょう、はい、石尾健二さんを連れてきたんですよ。わかんねえだろうな、わかんねえだろうな、わざと言ったんだけど、
わかんない、わかんない、
何の役をやってたかを申し上げます。地獄大使です。
あ、逆側の人を呼んだって、
ね、で、その石尾健二さんという役者さんと仲がいいわけですよ。時代劇とかでいろいろ共演してたんで、よろずや金之助さんが、で、ちょっと手伝って協力してくんねえかって言ったら、もうもちろんやらせてもらいますっつって、それでノリノリでその地獄大使のコスチュームで、その柳田金之助の家まで現れて、坊ちゃんこんにちはっつって、その挨拶をして、父ちゃんはすごいんだぞということが分かったっていう、そういうエピソードでございました。微笑ましい話をご紹介させていただきました。最初のお便りこちらです。北海道札幌市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
世界143カ国と地域を対象に、日々の仕事に喜びや楽しみを感じているかということを問う調査が行われ、日本は前回の調査と比べ 3.6 ポイント上昇し、順位を8つ上げまして、今回7なんと92位、92位となりました。これって喜んで良いものでしょうかということでいただきました。微妙ですね。微妙っていうか、143の分母でしょ、その中で92位ってことは、まあ、もう後ろの方でさな。だから、パッとしないってことですね。まあ、前回は104位だったそうですよ。まあ、それからちっと上がったってことで、これはですね、パーソルっていう会社がありますよ。そこが調査を行ったということで、このパーソルホールディングスは公益財団法人ウェルビーイングフォープラネットアースという、ところと共同で、世界143カ国と地域を対象に、働いて笑おう、働いて、皆さん働いて笑ってますか。
人と喋るときは笑ってるかもしれないですけど。
それは何ですか、人と喋るってのは同僚とか、お客さんとかってことですか。
お友達、同僚です、同僚とか。
それは一緒に、それ仕事と関係なく雑談してるときっていうこと。
そうです、そうです。
それ仕事じゃないですよね、うん、それは。それ怠けてるんですよね、それは。
怠けてるっていうか、お昼とか。
ああ。他のこう、その仕事という部分でどうですか、やりがいとかありますか、そのやってる、まあ、何の仕事してるか私も詳しくは知らないんですけど、ええ、
いや、やりがいはないです。
やりがいはない、ええ、うん、もう ただ給料もらうためだけに、こう、ルーチンで、
うん、そうですね、
出かけてると、ええ、意欲はないぞと、ええ、
うん、そこまではない
ないと、ええ、聞いてますか、うん、木田の上司のあなた、ね、やる気はないというふうに北田が言っております。ちなみに、この調査では、働く人々の状態を体験、評価、自己決定の3つの要素に、まあ、分けまして、それをそれぞれ点数化したんだそうです。で、体験というのは、あなたは日々の仕事に喜びや楽しみを感じていますかっていうことですね。評価というのは、自分の仕事は人々の生活をより良くすることにつながっていると思いますかっていうことです。で、最後の自己決定は、自分の仕事や働き方は多くの選択肢の中からあなたが選べる状態ですかっていう、それぞれ、まあ、質問をしたそうです。どうですか、まず聞いてみましょう、木田栄子さんに。まず、体験、あなたは日々の仕事に喜びや楽しみを感じていますか。まあ、仕事には感じてないということですね。
うん、
はい。続いて評価、自分の仕事は人々の生活をより良くすることにつながっていると思いますか。
いや、つながる仕事ではないですよ。
ああ、そうですか。最後、自己決定、自分の仕事や働き方は多くの選択肢の中からあなたが 選べる状態ですか？
え、それどういうことですか？あなたが選んだ、
だから今の仕事はたくさんの選択肢の中からこれがいいなと思って選んだことであって、まあ場合によってはこれが良くないって、もっといいものがあったらそっちの方にポンと変わることもできるかもしれないっていうことでしょうかっていう質問ですね。
ああ、そしたら後者ですね。
後者っていうのはまあ変われると。
うん、変われる。
ああ、いつ辞めても構わないだぞと。ええ。
給料や、ええ、福利厚生が充実してたら、今そっちに行きます。
今より待遇が良ければそっち行くと。
あ、そうですね。
ということです。上司の方聞いてますか？給料上げてやってください。1円でもいいですから。ということですね。で、ちなみに、この世界ランキング、トップは、インドネシアだそうです。インドネシア、もうインドネシア行ったらインドネシア、ジャカルタに。この名前、木田上優子、改めジャカルタ優子からしてあげるから、
どういう仕事があるかがわからんです
よね。いやー、多分その IT 関係とかそういうのがどんどん増えてるからね、あっちの方はね。だから
そしたらやっぱりそういった知識がないといけないんじゃないですか。
そこそこそれは必要だと思いますよ。
うん、そうでしょう。みんなができるような仕事じゃないですもん。
まあ、ともかく世界の全体では前回の調査と比較して体験が 0.9 ポイント増、評価が 1.1 ポイント増、自己決定が 1.6 ポイント増ということで、全体的に上昇していると。で、国別では体験はインドネシア共和国、評価はタジキスタン共和国、自己決定はルワンダ共和国が1位となっております。すごいですね。まあ、インドネシアとかタジキスタンとか、あっちのその中央アジアとかあっちの方と、まあ、東南アジアですけど、まあ、非常に伸びてますからね。今、木田さんがカメラにものすごく寄ったんですげえ怖かったですけどね、顔が今。こういう面白さがあるんですね。ルワンダ。どうですか、木田さん、ルワンダ。ルワンダに行きたいですか、ルワンダ。
いや、別に。
ルワンダの首都ってね、知ってますよね。
知りません。
キガリって言うんですよ。ええ、で、ええ、まあぜひね、そういう海外のそのいろんな変化ってやっぱりもう今やね、日本は本当に先進国でなくなってますからね。ええ、完全に他の国の方が勢いを増していて、でその海外に行ってきましたって人の話を聞くと、それぞれの国でもうすげえっすよ、日本完全抜かれてますよっていうのばっかりで。例えばこの間タイに行ってきましたって話をちょっと聞いてみたら、いやいやいや、もうもう勢いが全然違う、バンコクとか。でも大都会ですよとかって、もう東京なんかの日じゃないですよなんていう話が出てきて、あ、そうなんですね、とか。で、だからもう、やっぱこの20年、失われた20年、30年って言いますけど、ものすごい勢いで日本は国力を失っていって、で、この間実は、私ね、アパホテルがやってる、昌平塾っていう、まあ、甚だ保守寄りというか、もう右寄りな人たちの、政治家だとかが集まっている、塾があるわけですけど、そこの私、なぜか講師を務めておりまして、で、その会合が月に一回、あるんですね、関西でも。で、今回は、元、陸上自衛隊の OB の方、そして、前の、防衛副大臣とか、そこら辺の皆さんが、スピーチをなさったんですけど、で、その中でその、陸自の OB の方の、スピーチが非常にまた面白くて、日本っていうのはもう完全にその国力が以前のもう4分の1ぐらいに落ちていると。いうことで、例えば今、戦闘機だとか、ミサイルだとか、そういったのをアメリカあたりから買おうにも、買えないんだと。ええ。もう高くなっちゃって、日本の円が弱くなっちゃったんで、で、軍備費というか、防衛費を、倍に増やしたとしても、なぜ元々が4分の1に減っちゃってるんで、さらにもっと出さなきゃいけなくなってると。で、同じ、例えば、戦闘機一機買うにしても、今ベトナムの方がいいお客さんになっちゃってるらしくて、かつてアメリカと戦争してたベトナムが、アメリカから戦闘機買おうって言うんですよね、今。 で買えるんですよ、その高い戦闘機を。で日本は買おうにもその、まあ、買えますけどすっごい高くなっちゃってると。でまあいろんなことが大変になってる。だから今一番大事なのは防衛費を増やすとかなんとかじゃなくて国力を戻すということで、日本の円が強くなってそして経済が活性化すれば自動的に防衛力も増強されるんだという、まあその通りだなと思って聞いてみましたけど、本当に日本ってのはあのいろんなものが落ちちまったなというようなことで、ですからまああの賃金だとかが上がればおそらくこの日々の仕事に喜びや楽しみを感じている人たちというのはおそらくおのずと増えてくるんじゃないかなというふうに私なんかも思いますけどもね。続きまして、秋の味覚といえばこれですね、このお便りご紹介しましょう。京都府京都市からいただきました。43歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
秋から冬にかけての美味しいものの一つ、牡蠣が大変です。どうしましょうどうしましょうって言われてもな、これあの瀬戸内の、まあ、名物であります牡蠣、大量死、大量に死んでると。で沿岸部のその経済に影響が広がっているという記事が日経新聞で、出ました。瀬戸内海の広範囲で養殖牡蠣の大量死が発生しております。国内最大の産地の一つ、広島県の一部の海域では最大9割が死滅、対岸の四国地方でも被害が確認されています。これは海水温度の上昇に加え今年は梅雨が史上最速で明けたことによる降雨の少なさ、雨の少なさが、要因として挙げられているということで、まあ気候の変動が、まあ内海、瀬戸内海の、地域産業に影を落としているという記事ですね。で、例年の半分以下しか牡蠣が入ってこないということで、牡蠣の卸、そして加工、販売を手掛けている、広島県尾道市にある会社の、経営者の方は、大きく嘆いておられるようで、広島では10月下旬に養殖牡蠣の水揚げと出荷が始まりましたが、この会社では毎年5000トンほどの牡蠣を取り扱っていますが、今年はその半分ほどの入荷、まだ目処が立っていないということですね。で、売上高約100億円だそうですけれども、この会社の、この100億円のうち牡蠣の、牡蠣関連の利益が7割を占めており、収益への打撃も大きいということです。県外を中心に注文はたくさん来ていますが、供給できない状況だということで頭を抱えているということです。水産庁によりますと、11月の聞き取りで、水揚げした養殖牡蠣のうち死滅していた割合は、広島県中東部と広島湾南部の海域は6割から9割に上っています。そして、愛媛県の一部海域と香川県では5割から9割で、岡山県も例年より多くなっていたということです。まあ一般的にその死んでいる牡蠣というのは、まあ3割から5割とされているんですけども、瀬戸内海以外の産地では目立った死滅は確認されていないということです。香川県さぬき市の牡蠣養殖業の男性は、約50年の牡蠣養殖をしていますが、ここまで深刻なのは初めてだと途方に暮れているそうで、水揚げしても約9割が死滅しているということです。愛媛県では、県内に2つの産地がありますが、県の調査によると約9割の養殖牡蠣が死滅し、今年出荷できるのは1割から2割未満だということです。まあ、先ほどもその梅雨明けが、まあ、史上最速で、その雨が少なかったというのが原因の一つと言われていますが、瀬戸内海の高温化、まあ、水温が上がっているということですね。広島県の水産海洋 技術センターによりますと、この、9月の平均水温は27度で、1970年から 1.6 度上昇しているということです。で、牡蠣の生育に適した水温は15度から25度とされていますが、今年は25度を上回る状態が3ヶ月続きました。まあそこに海水の塩分濃度の上昇と餌不足が追い打ちをかけたようだということです。今年は中国四国で、観測史上最も早く梅雨が明けるなど、降雨が少なかったということで、広島大学の小池和彦教授によりますと、河川からの淡水、要するに、真水の流入が減ったことで、海が高塩分化、 塩分のその塩気の濃度が上昇したということですね。栄養素の供給も少なくなり、牡蠣の餌となるプランクトンが育ちづらかったと指摘しております。ということで、まあ、これ食品スーパーなどでも牡蠣の入荷が減っていて、お歳暮商戦にも大きな影響が出るということですけども、普段から牡蠣を、まあ、1日2トンほど食しているという木田上子さん、いかがでしょうか。
牡蠣自体そんな あれば食べるかなっていうぐらいなので、別に私はそこまでこの時期牡蠣が食べたいっていうほどはないですね。
昨日、久しぶりに重曹の、SSS という、まあ、インドエスニックレストラン、兼居酒屋、謎の居酒屋なんですけどね、まあ、松田さんとかも好きな店なんですけど、行きまして、で牡蠣のアヒージョを頼んだんですよ。大粒の牡蠣を使っていますって書いてあったんですけど、すっげえ小粒だったですね。でここのアヒージョがお得なのはナンがついてくるんですよ。ちょっと小ぶりのちっちゃくちぎったようなナンがもうザル1個ザル1個ドサッとついてくるんで、もうそれだけで腹いっぱいになるんですけど、ですっげえお得な、あれいくらかな、なんか600円ぐらいじゃなかったかな、600円ぐらいで牡蠣がこう入ってて、オリーブオイルにドバッと使ってて、それでその牡蠣の味が染みたオリーブオイルをあのナンに染み込ませてバクバク食うんですけど、でも去年食ったアヒージョよりはやっぱ牡蠣がちっちゃかったね。なので、やっぱり影響はあんのかなというふうに思いますけど、ただ熊本はね、その広島っていうか瀬戸内の牡蠣よりも、まあ、有明海で取れる牡蠣の流通も結構あるんで、あまり影響ないかもしれないですね。だからこちら関西なんかはかなり大きな影響ありそうな気がしますけど、で関東地方とかだと宮城県だとかあっちの方の牡蠣の養殖が結構盛んなので、どうですかね。だからまあ西日本、まあともかくこの瀬戸内のまあ気候の影響ということなんですけど、どうなんですかね。私この、まあもちろんこの雨が少なかったってい う理由も当然そうなんだろうなと思ってるんですけど、何か起きてんじゃないかっていうね、私は常に思う方で、で四国っていうのは火山がないんですね。他のところは火山、九州なんか火山なんて吐いて捨てるほどあるんですけど、四国には火山がないんですよ。でも火山活動はなかったかって言ったらあったんですよ。今から1400万年前にものすごい勢いで瀬戸内とその四国のあたりで火山活動がもう起きて、でその時に、できた山がそのまあ冷えて固まって、で、火山岩っていうのはまあ大体冷えて固まると安山岩というまあその岩山になるんですね。でその周りに花崗岩とかがこう降り積もったやつが、それがだんだん崩れて流れていって、それでなんかこう田んぼの真ん中にポツンとね、突き出たような三角形の、まあ、おむすびのような山が四国には結構あるんですよ。ですから四国ではおむすび山って言ったりするんですけど、で、それはもう元々の その1400万年前の、過激な、まあ、短期間だったんですよね。その火山活動の名残なんですね。で、その真下あたりにあるのが、その中央構造線というやつがありまして、これがその日本のその、まあ、なんていうんですかね、南北に引き裂いていこうとする力が、働いている部分なんですけども、で、これがそれの西側の外れにあるのが九州で、大分湾のあたりから入ってきて、そして阿蘇をのあたりを越えて、そこで二股に分かれて、で、二川断層というのと、この避難区断層というやつに二股に分かれて、で、その、二川断層というやつが、バリバリ割れたのが2016年以降起きている熊本大分大地震の、そしてそれの余震ということで、ついこの間も、阿蘇の小国町で、最大震度5強という、地震が起きたと。それももう、まさしく僕は中央構造線の端っこのその割れ残りが割れたということで。 で中央構造線の動きがねどうもね私は引っかかるんですよ。その火山学者の方とかと私は違いますから、あくまであの民間の勝手な研究家ですから、その別にあの科学的交渉というのは雑ですけど、ただなんかねなんかが起きてるような気がするんですよね。それでその海底深くでその何かその水温を上げるような、まあ言ってみれば火山活動の何かみたいなねがひょっとして起きてるんではないかっていうようなこととか、それがその南海トラフと何か関係していくんじゃないかとか、そういうなんかイメージだけをなんか広げていましたね。それをその補強してくれる、学問的に補強してくれる人たちがまあいてくれたらいいんですけど、まあでも何人か私の知ってる、そういう専門家の間では面白いねあるかどうか分かんないけどね面白いねって言ってくれて面白いで止まってますけどね。えのきだが言う気になるねってやつは結構火山学者とか地震学者にとっては面白いらしいんですよ。そこら辺に、なんか、ビビってくるのはね、えのきださんの面白いとこだね、とかって言って、全否定されないのが本当には嬉しくてですね、いい人たちが多いなと思ってるんですけども。まあ、ただ、それでも時々私は当てますからね。この間の実はその、ね、熊本での震度5強のやつなんて、前の日に、ここで配信してた IBB ジャーナルだから生だらじゃない、えのだらか、で、起きるよって言った途端に起きたんで、あれ、生で聞いてた方々みんなびっくりしたらしいですけども、まあそういうことも起きたりするわけでございます。どうぞお気をつけいただきたいと思いますね。じゃあ、木田さんそんなに牡蠣は好きじゃないっていうか食べないってことですか？
そうですね。買って、わざわざ買ってとかはないですね。
食べるとしたら何がいいですか、その料理法は。
そんな料理法もないじゃないですか。牡蠣フライとか鍋とか、あと生牡蠣だったら、焼いたりとか。
いや、だから生がいいか、加熱したがいいか。
いや、その時のあれによりますね。
その時のあれに。
はい。
まあね、前に前島君に連れてかれた岡山の、牡蠣小屋で、腹いっぱい食べて、その後車用意して、戻していた木田上英子さんです、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
究極のエコロジーを追求した未来志向のフォルム、新たに開発した高性能水素電池と3次元インバーターが可能にした優れた静粛性、かつてないラグジュアリーな走りを実感してほしい。待望の復活、新型ケーニヒスティーガー。
静寂の中にいると走っていることをつい忘れてしまう。
新型ケーニヒスティーガー、今度の土日は お近くのナチスショールームまたはエレファント販売店へ。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。43歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
熊の、出没の影響で経済活動に影が、出てると、店主悲鳴、忘年会の問い合わせはゼロ、まるでコロナ禍。これ新聞の見出しなんですけどね、人々の生活圏で熊の出没が相次いでおります秋田市では、商店街や繁華街の利用客数が減少して死活問題になっているとのことです。飲食店や観光業では客足の減少が続き、屋外イベントの中止などによって、準備した、食材が無駄になるといった、目に見えにくい損失も積み重なっています。熊の冬眠が待たれていますが、冬眠待ちってのすげえな。熊の冬眠が待たれていますが、被害の拡大を未然に防ぐための長期的で抜本的な手立てが求められていると思いますということでいただきました。どうですか、木田さん、今まで何回か熊に出会ったことあると思いますけど、その都度、叩きのめしたというふうに伺ってますけどね。
メディアが、報道がすごい異常だなというのと、
異常って言うとどう異常なんですか。
だから熊が出没した、出没した、ここで出没した、あそこで出没したっていうのは
でも出たのはニュースになろう、だって熊だぜ
そ
れぐらい、それぐらい出てきてるってことで、熊が、
でそれも何らしかのあれで出てきてるわけでしょ、理由があって出てきてるわけでしょ。
そりゃそうでしょうね。
でそういうのもあるし、
熊にとって一つ言えるのは、人間を恐れなくなってしまったっていうふうによく言われてるじゃないですか。だから馬鹿が餌付けするやつとかいるんですよ。子熊がいたとかって、車からパンとかちぎってポンとあげたりして、で熊って非常に利口な動物なんで、そのいろんな体験とかそういったのをまあ蓄積するらしいんですよね。人間は恐るに足らずだと。で、あいつぶん殴って食っちまったってどってことねえよって、なってくるわけですよ。で、それのきっかけとしては、当然餌不足とか、今言われてるのは、山奥にまでソーラーパネルだとかをいっぱい作っちゃって、熊の今まで生息している地域が脅かされているとか、そういうのもいろいろ言われてますけど、現実問題、山から降りてきて里で好き放題し始めたっていうことですよね。で、もちろん動物愛護っていう観点からすれば、やぶさかに何でもかんでも撃ち殺しゃいいなんていうのはちょっと乱暴なわけでして、でこんだけクマが出てくるっていうことだったら、一度クマの皆さんに、人間ってのは怖いもんだぜっていう、街中なんか出てきたらろくなことを決めえぜっていう経験をたくさん積んでいただく必要はあると思うんですよ。で、そのために何がいいんだろうかって、それは俺も専門家じゃないからわかんないけど、例えば、簡単に死に至ったり、そこまではいかないけど、熊にとっては、筆舌に尽くしがたい苦痛っていう、死ぬとか死なないとかっていう問題じゃなくてですよ。電気だとかで痺れるとか、わかんないけど、強烈なものがあってですね。でもこんなところにいたら怖くてしょうがねえって、もう早く山に戻ろうって思わせるような、そういう仕掛けっていうのが必要で、で、そういう装備っていうのは作れないもんなんだろうかと思って。で、非常にこの熊対策っていうのは、その日本の熊対策っていうのは、遅れてるとかなんとかっていうよりは、この旧態依然としていて、地元の猟友会の皆さんにボランティアで無理やり参加、ボランティアなのに無理やり参加させてですよ。ほんで、熊を その場合によっちゃ駆除しろと、撃ち殺せということですよ。それで、それはまあ、良かれと思ってやってらっしゃるんだけど、撃ち殺した日にはですよ、今度、動物愛護の人からその、熊殺しだなんだっつって、その、批判を受けてしまうと。だからその、非常にこう、不条理があちこちでこう、発生してしまう。で、その、本来ならば、これその、猟友会の皆さんにボランティアで任せるとかっていうよりは、ここまで社会問題化したならば、例えばその秋田県警の中に特別プロジェクト組むとか、あるいはそのまあどんどん行政機関の中に何かそういうチームを編成させてですよ、そして何かそういうまあ動物をこう追い散らすためのさまざまなノウハウを持っているというまあ企業だとかがもしあれば、あるいは研究家がいたら、その人たちとプロジェクトを組んで、で、例えば、その、ね、人間だってテーザー銃っていうやつがあって、まあ、言ってみれば、ピストルみたいな形してて、バーンって撃つと、針が飛んできて、で、それが、その、体に刺さるわけですね。で、そこに電気が流れるようになってて、ほんでもう、しばらく痺れて動けなくなるというようなものがあって、だから、そういうものとか、あるいはその音だとか何かでその追い散らすっていうか、でただ闇雲に追い散らすんじゃなくて、その熊にとっての逃げ道を一つ構築しておいて、でそっち側に追い込んで必ず山にまあ追い立てるっていうか、もう二度と出てくんなよっていうふうに思わせるっていう、そういうやり方とか何かお金さえかけばできる気がするんですよね。でそれをその、まあ、一つの自治体に任せていいものなのか、それともこれ国がやるべきことなのか分かんないですけど、これほどその熊の出没が相次ぐ状態になったってことは、その日常生活がまともに送れないということになってくるんで、これはある意味防衛問題なんですよ。でそれは例えば普通防衛といえば北朝鮮や中国がって話になってくるんですけど、そうじゃなくて、例えばもうちょっと考え方変えてもらえば分かるんですけど、怪獣が出現したっていうふうに思っていただいて、そのゴジラでも何でもいいんですよ。怪獣が出てきて、そのまあ人々のその生命財産に、危害を及ぼす可能性が生じていると。でその時にじゃあどうやってこのその怪獣を追い散らすのか、でこれ単純に殺していいのかと、で殺した後はどうなるんだってよくありますけど、そういう話がね。でそうじゃなくて、殺すんじゃなくて、なんとかそれをその平和に山にお引き上げていただけるように、その知恵を集めるっていう、これも本当にこう喫緊の課題として、そのもう大至急やるべきなんですけど、そういう動きが果たしてあるのかどうか、ちょっと私も不勉強でわからないですけど、それやってほしいなというふうに思いますけど、木田さんはあれですか、ね、もう熊が目の前に出てきたらこう一撃で殺すという、歯ですかね。
熊が一番凶暴なのって何ですか、牙と爪ですかね。
まあまあ大体それしかないですよね。火は吐かないですよ。
で子供だったらなんか戦えそうかな。牙と爪がなかったらですね。
あなたは熊抱っこしたことない？
いやどうだったかな、動物園とかあったかな、そういうの。
私は阿蘇熊牧場で抱っこしたですよ。
ああ。
まだカドリードミニオンって名前になる前の阿蘇熊牧場で、で春先になると子熊が生まれるんで、で可愛い子熊を抱っこしてくださいとかって、子熊コーナーがあって、で、で行ってみたらなんか結構苦戦だ。
あ、まあそりゃそうでしょう。苦戦ですよ。
苦戦なこれとか思いながら。ほいで、じゃれてくんだけど、子熊も可愛らしいんだけど、やっぱ爪はすげえぜ。これ、子熊でこれかと思うもの。で、
だから、爪と牙がなければ戦えると思いません？子供だったら。
いやだから爪と牙がないけ、ないって前提がおかしいんです。爪と牙があるし。だから今回被害を受けた突然背後から熊が襲ってきたとかっていう、その被害を受けた方のレントゲン写真とかがネットで上がってたんですけど、もう顔が完全に崩れちゃってますよね。もう一撃でそのなんていうの、その顔面のその頭蓋骨がまあ 割れて、で肉もざっくりいってっていうことでしょうね。でだからまあ、うちでは非常に有名な三毛別ヒグマ事件というのがありまして、うちには三毛兵衛という、オリジナルキャラクターがおりますけども、その三毛別のヒグマの事件なんかの記録を読むと、ああヒグマって怖えなということが分かってくるんで、やっぱ危険っていう部分では本当に危険だと思いますね。もちろんそのヒグマだけじゃなくてツキノワグマでももちろんそれは危険性は高いわけで、でただその闇雲に殺してその駆除してっていうやり方が正しいとは僕も思えないんで、それをそのなんとかその英知を結集して、その、まあ熊にとってもその命を失うようなことはないで、人間にとってもその熊に襲われる可能性を、その危険性を下げるという、何かそういうものができないだろうかと本当に思いますけどね。例えばわかんないですよ、僕は専門家じゃないからわかんないけど、その、街中にクマが嫌う何か周波数の超音波が流れていますとか、何かわかんないけど、なんかそういうなんかクマが嫌う匂いがそこから出てるとか、でもちろんそのクマがよく出没するその地域にはそのクマを撃退するその防衛隊がいてですね、でこれはその駆除は最後の手段ですね、もちろん。その、ここはもう駆除するしかないっていう、最後の手段はもうしょうがないとして、そこに至るまでの違う、その生存性を高める、山に返せる、何かその、で、人間もその傷つく可能性が少ない、そういう方法を何かこう考えてほしいんですよね。で、例えば、これ、こんなこと言うと何やのきが言ってんだって言うかもしれないけど、ガスト方式とかダメなんかね。ガストとかに行くと猫ちゃんのロボットがうろうろしてるじゃないですか。配膳のロボットが、あれのね、なんか強化版みたいなね、クマが出てきても簡単に倒れませんみたいなね、要するに重武装なやつがいてですよ。それがその街中をその24時間うろうろしてるわけですよ。ほいで、で、熊を発見できる、まあ、要するにカメラが搭載されていて、それはそのセンターとつながっていて、常にパトロールできてるわけですよね。で、それをその集約して見てて、今、あそこに熊が出ちょるよ、つって、で、それで、そのロボットがそこに大集合して、その熊を追い立てていくっていうようなこととかできないかなと思って、日本のテクノロジーだったらなんかできそうな気がするんですよ。そういうのを開発してほしいなっていうふうに思ったりします。続きまして、東京都北区からいただきました。41歳主婦、ラジオネーム朝顔。
ありがとうございます。
たたたた大変です。中国上海市で28日に開幕した日本のアニメキャラなどをテーマにしたイベントが開催されて、会場内には様々な人気キャラクターの体験型アトラクションブースが設置、初日の28日には多くの中国人のアニメファンらが訪れていたそうですと。で、この日の夕方には、アニメワンピースの主題歌を歌う歌手、大月真紀さんの公演が始まりましたが、なんと曲の途中で照明と音が落とされ強制的に終了させられました。で、大月さんの公式サイトは、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となったと伝えています。イベントは30日までの予定でしたが、主催のバンダイナムコは中止を決定しました。中国で台湾有事をめぐる高市早苗首相の発言への反発が広がる中、中国では音楽公演など日本関連のイベントが相次いで中止され、日本の文化コンテンツ排除の動きが本格化しています。上海では29日に歌手の浜崎あゆみさんのコンサートが予定されていましたが、28日になって急遽中止が決定となっていますということをいただきました。これ見ました、木田さん、これ動画か何かで。
いや、見てない。
まあ、
見てないです。
まあ、ステージでその賑やかに歌ってらっしゃってて、それで急にマイクの音が消え、 そしてその後追っかけてカラオケが消え、で照明が落とされ、で呆然とする大月真紀さん、でそこに、ステージの袖から、スタッフが、2人か3人だったかな出てきて、一旦あのステージ、袖にはけてくださいって言って、まあ連れ出すっていうところまでの映像だったんですけど、でこれ当然その中国共産党の、指令が、何らかの指令が飛んでいて、それに抗うことなくそれに従っているということだと思うんですけど、その中国ってやっぱここは先進国とは言えないですよ。このまあもちろんそのいろんなテクノロジーだとかそういったものはそのかつての中国と比較すれば格段の進歩進化というのはありますけれど、そこのトップにいる政治家っていうのがやっぱりなんだかんだ言ってその民主的だ、まあ要するに非民主的な政治を貫いている、まあ共産党一党独裁の独裁政権みたいなもんですから、でもうなんか恥ずかしいとか国際的にどう見られるかとかっていう、そういうことをもうもうあんまり気にしなくなってきたっていうか、なんかもう本当ずうずうしさ全開でおせおせで来てるなっていう風に見えるわけですね。でこれでなんとなく想像できるのは、習近平体制が、まあ、何らかの形で揺らいでるのかなと。もちろんそのでかい国ですから人数も多いですから、それなりに派閥だとかいろんなものは当然あるわけで、でもう習近平じゃダメだっていう風に思う人たちだって絶対いるはずなんで、でその人たちがなんかこう揺さぶりをかけてるっていう可能性はまあ捨てきれないわけですよ。でその上でその、まあ、中国のお家芸というのはそういう内紛が出てきそうになると必ずその内憂の時は外観に変えるわけですね。だから外向きに喧嘩売り始めるんですよ。例えば1900何年だったか、58年だったかな、金門島事件というのがあって、そのまあ中国と台湾が、まあ、その接している、まあ、海峡があって、まあ、ここでそのズドンズドンその大砲を撃ち合うような、まあ、戦闘状態に入ったことがあるんですけど、あの時も別に無理やりそんな戦争なんか先端を開く必要なかったんだけど、中国国内のその、まあ、不満っていうのが膨らんでいって、それのその国民のその不満をその目をそらすためにそういう先端を開いたっていうのがあって、で今中国は今それを今やろうとしてるんではないかなって気はちょっとしてるんですよ。で例えばその中国と台湾のその問題ですけど、一部の報道によれば2026年ないし2027年に、中国は台湾を併合するっていう、そういう計画があるっていう報道があって、で要は台湾を飲み込んでしまおうという、それに向かって今中国が突き進んでいるんだと。でそれを裏打ちするかどうか分かんないけど、例えば世界中の船舶船の海運業のその保険があるんですけど、そのまあ言ってみれば、その損害保険とかの元祖っていうのはこれ船舶保険なんですよね。でそれをやってるロイズっていうところがあって、でそこでその保険のその掛け率とかいろんなことが変化があるんですけど、もちろんだから戦争してるところだとかっていうのは保険料が高くなったりするのは当然そうなんですけど、今回その台湾海峡とかでのその海運関係に関しては、新規の受付がもう止まりました。だから新規の海運はもうできないで、しかも保険料はもう天井知らずで上がってるそうなんですよ。なのでおそらくですけど、それを見ると西側諸国は中国が台湾に攻め入るっていうことをもう前提として見てるなっていう、だから戦争は始まるだろうというふうにまあ私も思ってるんですよ。なので警戒すべきだなっていう、でそういういろんなね、その人心を惑わすために様々なそういう揺さぶりをかけてき始めたなっていうのが一つで、で今回の高市早苗首相のその答弁に関しても、そのまああれは民主党の立民の岡田氏がですよ、そのしつこく引き出したやつですけど、やっぱねこれは謀略っぽい話で松田さんみたいになっちゃうけどね、岡田さんっていうのはね、木原さんもご存知の通りイオンの御曹司なわけですよ。イオンのイオングループの で日本の企業でその中国でアマエシルスっていまだにあの VIP 扱いされてるのって、まあ、何社かありますけど、その最たるものがイオンなんでね。で、あの、まあ、言っても中国系企業と言ってもいいぐらいの話なんですよ。あの、ほんとズバリイオンは。で、そこにその、まあ、立民があり、で、まあ、高市早苗が好戦的なことを言ったと言ってっていうと、それ無理やり言わせてるだけの話であって、で、しかもそれほど好戦的な話じゃなくて、事実を述べたに過ぎないと私は思ってますがね。で、あの、だからこれはちょっとやばい状況に今なりつつあるなというふうに思います。で、あの、民衆のいろんな危機感を煽って、で、そこで、その、小競り合いというか、その、国同士の争いじゃなくて、個人対個人で、まあ、切った張ったのっていう、まあ、そういうトラブルを起こさせたいんだろうなと。で、それによって、日本に対する憎悪というのを、さらに、まあ、引き上げて、まあ、大喧嘩しようと。いうことなのかな。で、まあ、ここで日本がやるべきことは、もう一つです。もう中国に依存することをやめるってことですね。で、その、いろんな工場だとか、そういったのも今、中国から撤退するっていう動きが今加速してますけど、これはもう、手っ取り早くやったがいいし、で、まあ、その、このチャンスに、中国依存っていう経済をやめて、で独自の日本の経済を盛り上げていくっていう風に舵を切り、それあの、まあ、舵をその、まあ、切り替えるってことが、まあ、大事だろうなという風に思うわけですけど、どうですかね、中華料理が大好きな木南子さん、いかがでしょうか。
いや、だから政治のことをその 文化っていうんですかね、こういうのって、こういうに口出ししたらいかんとじゃないですかって感じです。
ああ、政治のトラブルをこの文化 の例えばそのショービジネスだとかそういったのに影響を及ぼすのはいかがなものか、うん、当然そうなんですよ、うん、あのちゃんとしたあの
関係ないもん、
文明国であればそんなことはしないのが普通なんですよ。ところがこれもうまるで昔の日本みたいじゃないですか、やってることが適正語のは禁止しますみたいなね、もうこういう煽り方をしてしまうという。ただあの今回やっぱりあの日本にやってくるインバウンドの人が激減していて、とりわけ関空に来る中国からの飛行機チャーター便を含めて激減してるんですよ。でそれによってこの間まあ前島くんの車でその大阪の南だとかあの辺りぐるって回りましたけど、本当に中国の人減ってます。でびっくりするぐらいもう目に見えてあの明らかに減ってるんですよ。で京都なんかでもあの中国から来てる人がもう激減です。その代わり日本のお客さんが増えまして、ちょうど今紅葉が見頃だったりしますんで、ああ今まであの去年まではもう中国の人が多かったからもう紅葉をね楽しみにあの見に行きたかったけど、あんなじゃ行きたくないからやめたっていう人が多かったんだけど、今そんなに中国の人減ってんの、だったら行こうかっていうんで、まあ出かける人が増えてるみたいで。で、実際その、まあ、お土産屋さんだとか、飲食店とか、そういうあの、観光お客目当てでやってたご商売なんかは、それほどダメージはないらしいです。で、むしろダメージがあるのは何かというと、中国人相手の、まず、白タク。これ違法ですよね。違法白タク。で、それと、中国人、専門の、ビジネスホテルみたいな、なんかね、ボローなマンションなんかを改造して、無理やりビジネスホテルに変えちゃってるようななんか民泊みたいなやつがあるんですけど、大阪すごい多いんですけど、まあそういったところはもう日本の人お客さん行きませんから、もう大打撃ですね。で、さらに、中国人がやってくる居酒屋とかがあるんですよ。もう表向き日本風日式居酒屋なんだけど、寿司だとかそういうの扱ってるんだけど、経営者中国人で、で、もう、入ると大体わかるんですけど、で、そういうお店は本当に中国からの人がやったら多くて、ああ、なるほどな、というふうに思ってたんですけど、まあそういったところは観光通り泣いてます。なので、中国の、そのビジネスには、かなりの打撃だと思うんですけどね。まあこれどうするんでしょうか。まあ落としどころは多分、まあ行き着くところは小競り合い、戦争だろうな、というふうに私は見ておりますけどね。 日本から仕掛けることは絶対にないと思いますけど、もうしびれを切らして向こうが仕掛けてくるようなことに多分してくるんじゃないかなというふうに思いますけど、本当にまあね、一生のうちに一回ぐらい戦争というのは経験するものだっていうふうによく言われますけど、今まで私、まあこのね、弱い60を過ぎまして、戦争というものは経験してないですけど、ひょっとすると死ぬ直前ぐらいに一回戦争を、目の前で見ることになるのかななんてことを今、ぼんやりと思っておりまして、そういうのをぜひ聞いてる皆さんも、多少の危機意識というのを持っておられた方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。ということで、一旦 CM に来まして、この後もお便りをご紹介してまいります。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね、どっち向きね。
空港方って。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今週は軽量法9条の問題について考えてみます。難しいの来ましたね。皆さん知ってますか、軽量法っていう法律。まあ、物を測るものですね。軽量法第9条では、非法定軽量単位、これは何かというと日本の法律で、定められていない単位のことです。これは例えば温度だと華氏、わかります、華氏、華氏、普通日本では温度の時何ですか。
え、何ですか、温度の時って。
摂氏、
摂氏、
はい、だから温度の単位は丸 C じゃない。
はい。
でアメリカなんか行くと華氏じゃん、丸 F なの、 F、 ファーレンハイト、 ファーレンハイト、歌詞。あと例えば長さの単位で言うとインチ、わかりますね、インチ。そして重さだとポンドなんてありますね、これは日本では基本使われていないわけです。でこの、非法定計量単位が表示された計量器の販売陳列を原則禁止しています。日本では紛らわしいから。で法定単位と非法定単位が併記された計量器も規制されており、商品回収の対象でした。で1997年、摂氏華氏が併記された地球儀の温度計がこの条項に抵触し回収されましたが、東京商工会議所などが問題を提起しました。議論の結果、おもちゃや装飾品など計量を主目的としない製品のメモリがついていても、それは計量法上の計量器に該当しないと明確化され、販売が可能となりました。2000年代に入ると、貿易の円滑化のため、法定単位と非法定単位が併記された計量器でもメインが摂氏、サブが華氏で表示される温度計など、法定計量単位の表示が主である場合は販売が容認されました。現在ネット取引の普及により、単位のメイン、サブの判断が難しいグレーゾーンな製品も多く流通しています。柔軟な運用が進む一方、今なお原則禁止とする第9条の条文が運用とのギャップを生み、議論の余地を残しています。これ重要なお便りですね、これね。計量法、まあ、いわゆる度量衡と言いますけど、その、物を測るっていうのは、きちんとした単位というのが定められてないと、例えば、私これが1メートルだと思うんですよねっていう、その、まあ、個人的な尺度があってですよ。で、それは思うっていう尺度なんで、本当にそれが1メートルかどうかわかんないじゃないですか。ざっくり1メートルかもしれんけども、正確に測ってみたら98センチしかありませんとか、下手するともう全然足りませんなんてこともあるわけですよね。で、まあ、私、ちょっとこれは自信があるっていうか、頭の中にメモリが入ってまして、その、結構寸法を測るのはうまいんですよ。で、だいたい私、メジャーとか使わずに、キーを切ってきて、で、はめるところに、もうぴったり寸分たがそこにはめ込むなんていうゲートを私持ってたりするんですけど、でもやっぱり、ちゃんと、ここは測んないとダメだなっていうところではちゃんと測りますしね。で、例えば、測る物差しがいい加減なものだと、どんどんどんどん話がずれてくるわけですよ。で、例えば、木田さん、鶴屋百貨店の地下の食品売り場とか最近行きました？
まあ、行きましたけど、何も買ってはいませんが。
ね、今度もし行く機会があったらね、精肉売り場かなんかに多分あったと思うけど、肉がこうあるじゃん、ガラスのショーケースにいろんな牛肉やら、はい、そこにね、はかりがね、上に乗ってるんよ。で、はかりのね、その中に一個で、なんか、仰々しいはかりが必ずおるんよ。で、これは何かっていうと、鶴屋百貨店におけるはかりの、まあ、基準を表しているはかりですと。わかる？例えばそこで100グラムっていうちゃんと決まったお重りをさ、乗せるとぴったり針が100グラムに止まりますっていうものなわけよ、その厳密にね。で、それをちゃんと調整をして、それで、検査機関の検査も受けて、認証も受けてますっていう測りない。で、これを基準にして、釣り屋百貨店での、そういうお肉売り場でも何でもいいんだけど、お惣菜でも何でもいいんだけど、測りは全部それにアジャストしてますって。もう、合わせてますっていう。で、うちはちゃんとやってますっていうのをこう表しているものなんですよ。で、大きなデパートなんかには必ずあるんですよ、それ。で、その基準のやつがもしいい加減だったら、すいません、豚こま 100g いただけるって言った時に、ね、メモリでは100ってやって出てくるんだけど、実際にはそれが 90g しかなかったら、ね、その店は毎回 10g ずつ得していくわけじゃん。で、お客さんが損するわけですよ。それじゃいけないってんで、必ずその基準は ちゃんと調整して、正しい数値を出すようにしているんだっていうのが、その、まあ、この測りというか、ものを測る、その基準、とても大事なものなんですね。で、それの、まあ、例えば、1メートルはこれですよっていうのを表せる、メートル元気っていうのがあって、で、あるいはその重さを表す、その基準になるものもあって、これは東京にあるんですけど、全国に、何箇所かにありますけどね、基準はまあ東京にあるやつですけど、もう、ものすごい厳密な状況で管理されていて、で、その上で、その、まあ、温度変化とか、そういったもので簡単に数値がぶれないように、必ず、例えば、これが1キログラムですと、あるいはこれ1メーターですっていうふうに、その、わかるようになってる、その、元気というものがあって、まあ、とても大事なものなんですね。で、ただ、その、やっぱこれだけ国際的にいろんなものがこう混ざってくると、それぞれのその尺度をやっぱり見たいっていうのは確かに出てくるわけで、で、例えば、私子供の頃はね、寒暖計で、木でできた寒暖計にガラスの、細長い管に赤い、薬液が入っていて、で、その温度が見れるっていう寒暖計が普通にあってですよ。で、壁にそれがこうぶら下がってたりしたんですけど、まあ、右側に、摂氏、左側に華氏みたいな形で、両方が出てくるようなものってのは普通にあったんですけどね。今、だからこれ、この計量法第9条によってこれが、まあ、規制されていたってことでしょうね。で、例えばそれはその、センチメートルの単位と、このインチの単位とかっていうのも、それぞれ、まあ、インチも使うしね。その、例えばネジなんかでもインチネジってありますし、で、あるいは、まあ、最近はさすがに我々ももうビデオテープとかそういったのは使わないですけど、かつて、そのテープの幅っていうのは、もちろんミリで表すこともできましたけど、例えばビデオテープなんかでは、最初に出てきた業務用のやつは2インチで、その後1インチになって、で、4分の3インチっていうのが出てきて、で、2分の1インチ、2分の1インチってやつが、まあ、家庭で使われる VHS とかベータとかで使われてたやつですね。だから、インチって意外と使われてたんですけど、だからそういったことのその変換ができるような、その測りっていうのもやっぱり求められていたわけですけど、そこら辺の問題、それと、昔はクジラ尺って言って、例えば一尺二尺とか何寸とか、そういうのをこう表す昔の江戸時代の度量衡の、単位で測るものっていうのもあったんですけど、それはもうこの、計量法第9条がこう厳しくなった時に、淘汰されていったんですけど、ただこれは例えば和服なんかの仕立てなんかを行うところだとか、そういう、まあ、古来からの伝統技法などを重んじているような分野では、その尺とか寸とかって大事なんで、それ用の、そのいわゆるクジラ尺っていうのもまああるにはあるんですよ。残ってるんですよね。だから、そこら辺の問題含めて、非常にこれは深い問題で、日本のその、ものを測るという、これはもうある種のアイデンティティですから、それをその、まあ、これをその、ほったらかしにするんではなくて、今、日本では、その、こういうものを測る尺度というのがどうなっているのかっていうのを時々、まあ、このね、日吉のこのお便りにあるように、ちょっと調べてみるなんてのも、僕はやっぱり大事なことだなというふうに思いますね。で、それと、もう一つ大事なのは暦ですね。で、もう、これ何年前かな、十数年前の映画で、なんだ、岡田准一さん主演で、何や、岡田准一の嫁さんって誰だっけ、宮崎なんだっけ、
あ、葵、
宮崎葵さんと岡田准一さんが共演した、映画で、天地明察、というやつがありまして、これは実在の江戸時代の天文学者の話で、もう実話なんですけど、それまで使われていた中国からやってきた暦というのが、どうもおかしいと。で、天体観測をすると、だんだんズレが出てきていて、どっかでうるう日を入れないとおかしいとかっていう話になってきて、で、それをその計算で、見事にアジャストしていくんですよ。で、その 新たな暦を作ったその学者のすごい話なんですけど、でこれなんかももう日本のその計算能力というものをそのまあ非常にそのすごいものがあったんだということをこう伝えるまあ素晴らしい映画だと思いますね。でこれなんかもぜひご覧になったことがない方は見ていただきたいですし、でこの暦というものに対する、まあそういう関心というものもぜひ持っていただくと、これがそのだんだん星の運行だとかね、そういう地球の自転だとかね、そういうようなものにね、その自然科学に興味がどんどんどんどん広がっていくんですよ。ですからぜひ時計っていうのは何なんだろうって、なんで1分間は60秒で、そして60分が1時間なんだろう、そして24時間っていうのが1日なんだろうかというようなこととかですね、そういうのをこうどんどんどんどんこの知識をこう深めていくと、ネット上で掘っていけば次から次へとそういう情報出てきますんで、多分それやってると眠れなくなると思いますけど、でもあなたの人生は豊かになると思いますので、ぜひやっていただきたいというふうに思います。木田さんは時間には厳しいですか？
その待ち合わせとかそういうことですか？
厳しいですね。
ですね。
日5時間じゃなかね。
日5時間。
だいたいほら田舎のその地名で時間ってつくと、だいたいほらいい加減っていうね、ざーっとしてますっていうのを表すんだけど、
で遅刻とかは嫌いですね。
遅刻は嫌い。まあ私は基本何が何でも遅刻をしない人間ですけどね。私はまあ昔ね、若い頃は AD なんかやってた時は、例えば打ち合わせの初めて行く会議室なんかはもう必ず1時間以上前に現地に行っていて、現地の周りにどんなお店があって、どこに行けば文房具が買えるとか、どこに行けば飲み物が買えるとかっていうのを全部把握した上で、会議に臨むとかっていう、ことだったんですけど、うちではあれですね、時間にルーズだと言われているのが、IBB 代表の M 島啓樹君でございましてですね、これはよく松田さんとかですね、ピナメグメグじゃない、ピナユリにですね、ちょっと前島君ちょっとちゃんとさ、噛んでちょっと社会人として時間守らんなあかんよとかって、よく言われております。なんとかしてほしいなと思いますね。ということで、この計量法第9条の非常にこう、奥の深いお便りを今日はいただきました。ありがとうございます。一旦 CM に行きまして、この後は、そうですね、そろそろこの時期が近づいてきたんですねって話をしましょう。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧、 1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
今木田上優子さんのうんという声が入ったと思います。大変失礼いたしました。お便り1通ご紹介しましょう。熊本県菊陽町からいただきました。46歳元婦人自衛官、現在スーパー副店長。ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
そろそろ FMC 行く年来る年のスタンバイでしょうか。まだまだなんですね今年ね。1年本当に早いですね。そうですね、まあ今日これ放送が11月30日でございまして、明日からもう師走でございます。12月です。前回第36回、ゆくくるテーマはオネスティー VS ディスオネスティ、誠実な世界を取り戻すにはでした。さて今回のテーマはということでいただきました。何にもまだ決まってないですけどね。ちなみにですね、第31回、これ2019年から2020年にかけてのイグクールだったんですけど、これが初めて FMC 九州と FMC 関西で、この時は一時的に FMC 首都圏もありましたんで、東京府支局も一瞬ありましたんで、この時 FMC3 つの共同制作という形で、密室ラジオトークということで、ラジオの原点回帰を狙った密室トークだと。で、まあ、各スタッフの生電話出演などを行って、で、この時は、まあ、いつもやってたスタジオ開放っていうのをやめて、非公開でやったということですね。まあ、出演はメインが私、榎田、そして木田上優子、イペリット上田ということでした。そして第32回が、2020年から21年にかけての年またぎ、テーマはアグエリアス、意味のない言葉に何かがある。まあ、これは木田上優子が突然言い始めた謎の言葉アグエリアスに意味はあるのか、最終的に意味を見つけるというところまで行きまして、これは奇跡的な話だったんですけど、まあこの時はついに FMC 関西、まあ、新大阪 FMC スタジオ現在の、まあ、この MLS でありますけど、ここの単独制作に変わりまして、スタッフは、まあ、主に、当時令和新選組大石明子事務所に集っていたいわゆる旧よろず屋の面々、まあ、ミッドナイト前島が始まってましたんで、その面々が、出演をしたということですね。で、この時は、今回、令和新選組の代表選に、立候補している、八幡愛さんも、この番組に電話出演なさっておりますね。そして、第33回が2021年から、この時が八幡愛ちゃんだから2022年ですね。これはニューエイジ前島、ついに、前島くんがメイン MC になりました。これも FMC 関西の制作です。で、第34回が22年から23年、これが榎田殿が13人いたらというタイトルで、まあ、当時鎌倉殿が13人という大河ドラマ、まあ、それにあやかった話で、で、この時はすでに令和との雲行きが怪しく、かなり怪しくなっていた時なんで、もう、令和べったりのトークは一切風刺されていた、ような気がします。そして、第35回は2023年から2024年、テーマは、オクトパス、手が足らない、踊ってる場合じゃない、もうここら辺からもう、反令和がはっきりとし始めました。オクトパス、タコですね。タコ踊りをもう完全にバカにしているということになります。で、前回36回が、2024年から2025年、オネスティー VS ディスオネスティー、不誠実な人を近くにいますんでね、この MLS から 85メートルぐらい離れたところの西中島の、ある、中宇の2階に非常に不誠実なおばはんがいますんで、その人をもう完全に揶揄するテーマで行ったわけですね。で、さて、今回第37回になりますが、キラさんなんかテーマでアイディアないですか？なんか、
いや、
私としてはですね、この、あの、3年続いた令和戦争をですね、私としてはもう終わらせるつもりでおるんですよ。で、どういう形で終わらせるかはもう頭の中にあるんですけど、で、それに向けていろいろと今準備段階に入っていて、そのニュースを小出しに今してるわけです。あの、小出しっていうか思わせぶりな感じで。で、一般の方はそれ面白がってくださるんですけど、当事者の方はすっげえ気持ち悪いと思います。で、気持ち悪さを味わわせてるんですけど、で、それの最終的に行き着くところまで行って、なので、そうですね、今回のテーマ、何がいいですかね、あだ討ち。ね、来年なんだって、江本佑さんですかね、主演の。ザクロ坂のあだ討ちでしたっけ、なんか、あだ討ちの映画があるじゃないですか。渡辺謙さんが出る、ね。で、あれも面白そうですけどね。で、なんか、あだ討ち、敵討ちというのが、なんか、ありそうな気がするんですよ。で、今年に入って、ずっと減り続けていた、忠臣蔵物が、ちょっとずつ復活の兆しなんですよ。全国で舞台公演なんかが増えていまして、今までその忠臣蔵とか全然やってこなかった若手の役者さんだとかが面白いっつってやり始めてるんですよね。なのでそこら辺も含めてちょっとそれを先取りするっていうのも面白いなと思ってはいるんですよ。なのでいよいよ仇討ちの仇を討つということで、見とれよというそういうのをこうバーンとやってみようかなというのもいいかもしれないですね。ずっとこうね、うちのチャンネルではご無沙汰だったあの人とかあの人なんかが、出る可能性がありますんで、ですごい面白いことになるような気がしています。で、あと今の状況だと、IBB 代表前島和樹は、出演可能なようです。ともかく今出張だらけの、仕事からやってまして、大晦日も危ないってずっと話があったんですよ。参加できないかもしれないって話があったんですけど、現時点においてはいけそうだっていう話になってきたんで、なのでみんな揃うかなというふうに思っています。どういうふうになるかまだはっきりはしませんが、いずれにしましても、12月31日の、夜10時過ぎぐらいですかね。11時ぐらいかな。スタートということで、お送りする、スーパースペシャル第37回 FMC 行く年来る年。そうか。今度は、12月31日大晦日は水曜日なんですね。水曜日っていうと、水曜版って誰だっけ？日刊深夜会食の。上田くん
かな？わかんないです。
あなたは月曜でしょ、今。
はい。
で、木曜があれだもんな、ヒージャーヒンギターだもんね。だから、はい、ということは、あれですよ、ヒージャーヒンギターは、お正月バージョン取らないかんよ。
1日でいいんですか？後からでいいです、それは。
1日用のやつを取ってもらわんと。明けましておめでとうございますっていうやつで、めーって言ってもらわないと、いけないと思います。はい。なるほど。今年の12月24日は、水曜日なんですね。そうですか。ということで、また今年も寂しいクリスマスを一人で過ごすのかななんて思っておりますけども。ということで、 そろそろエンディングが流れてくるわけでございます。今年でも俺なんか街中出てもあんまりそのジングルベルだとかあの聞かないんだけど流れてんのかね、熊本ではどうですか。
いやまだそんなクリスマスはしてないですけど、なんかクリスマスマーケットは熊本駅から始まってますけどね。
いやうちの近所のダイエーではさ、クリスマスのくの字もないんだけど入り口でもう締め飾り売ってんだけどね。
ああそれは売ってますよ、もうどこ
早かねえか、こんなもんかね、
早いですよ。
あなんか、ね、あのクリスマスケーキのお知らせとかなんかスーパーとかで出てきそうな気がする、なんかあんま見てないんだよね。まあ、 あの私があんまり注意してないのかもしれませんけど、ということでございまして、また一つ年を食うのかと思うとちょっとゾッとするわけでございますが、お送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえで秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあということで次回はもう12月に突入するわけでございます。来週の放送日は12月7日であります。ということは QIC は残すところ年内は 1,2,3,4 回ある、28日までやりますねこれな、ということであと4回でございます。はい、皆さんからのお便りお待ちしております。1回ぐらいちょっと年内最後のビギナー大会もやりたいと思いますんで、これまでお便り採用されたことがない方、まだ送ったことがない方ぜひ、送っていただきたいと思います。優先的に採用させていただきます。このチャンスを生かして、ね、ラジオ投稿職人になりましょう。そして、この QIC の番組アシスタントも募集しております。どうぞよろしくお願いします。ということで、お相手はこちら MLS は榎木田新右衛門、そして IBB 九州は
平尾弥子でした。
それではまた来週元気にお会いできればと思っております。ごきげんよう、さようなら。